はい、ケンゴです。
のりさんです。
お願いします。
お願いします
ね。突然だけどさ、
はい、
ブリーチのキャラクターでさ、
うん、
一番デカマラなのって誰だと思う？
ヒョウスベさんじゃない？何はともあれ。
あの人埋もれてるタイプじゃないの？
いやいや違うし、あんなでっかい筆持ってんだから。あれがもう象徴でしょ、シンボル。
やばいね、シラフで一文字。
うん、そうそうそうそう。もう、和尚でしょ、あの人だって。エロ坊主みたいなもんでしょ？
マジか。完全埋まってるタイプかと思ってた。
いやいやいやいやいや。すごいって。
すごいか、あの人。
すごいって。誰ですか？
俺はもう完全黒土まよりだったんだよね。
あー。うん、細そう。
え？マジ？あんな。
細長そう。
金色足そぎ自動とか出すんだよ、だって。
いや、なんか改造してるからさ。
うん。人事とか入ってるよ、多分。
それは、大きくないかもね、でもね。改造してるから。こう、なんか、歪な形をしていそう。
うん、ほぼ、自分の持ってる残白刀と同じ形とかしてそうだよね。
ああ、そうね。二股に分かれてそう、なんか。
相当？
相当。
相当じゃない？
創業の断りみたいなね。
それ、そいつが相当だね。創業の断りの、浮竹隊長だっけ？
浮竹隊長とやっぱね、あとあれですよ。
京楽春水だね。
京楽さんは、相当の。あれ、京楽さんなんだっけな。
京楽さんは、
加点胸骨だよね。
あ、加点胸骨です。
ブリーチはいけますね。
誰一番セックスがうまいと思う？
あー、そうね。一丸銀かな。
いやいやいや、いや、ただついて終わりじゃん、あいつ。絶対。ついてついて。
イコロセ真相みたいな。伸縮のスピードがすごい速いっていうね。
何どこが伸びるの？マラが伸びる。
ありとあらゆる伸ばしたいところが伸びるわけですよ。
いや、そうだって。挿入時にさ、真相なんてやられたらもうたまったもんじゃないよね。
あれ、すごい速さだから気づかないから。一瞬だから。速すぎて気づかない。
突き抜けちゃう、脳天。
突き抜けちゃダメね。そうだね。誰ですか？
まだらめ一角なんだが。
そこなんだ。力。
で、ね、力強く、ああいう風に見えて、いざそういう時になったらすごいソフトに優しくなりそうだなって思った。
あ、そういうタイプね。なんかちょっと力に任せて強引にされそうで痛そうだな。大福！
意外とねちっこそうなセックスをするキャラは？
源流祭かな。
山本？
はい。
い
や、源流祭。
いや、それ、年食ってるだけじゃん。もうおじさんの
ね。年の、やっぱ年の子っていうものがあるからさ。
うん。
やっぱね、もう千年かけて築き上げた技。
西東言って、
うん。そうだね、西東言って。そうそう。死者一回らっしゃるから。かな、誰ですか？
ランギクさん。
姉さんはだってもう、室ヶ谷くんと何してるかわかんないわ。
室ヶ谷くんな、室ヶ谷くんちょっと、そそられないんだよな。
俺も室ヶ谷くんはそんなになんか、
ねえ、
そそられませんね。
基本誰好き？え、誰、やれるなら誰とやりたい？
芝海燕かな。
え？あ、まあ、かっこいいけどね。ねじばなでしょ？
そうだよ。
うん。水天
坂巻け。ねじばな。
ねじばな。結局あれって。
結構覚えてんな。
結局あれってどういう能力だったんだろう。
水系だったけど結局何だったんだろうね。
ね。
ブシャーって水は出たよね。
水が出るってちょっとエッチだよね。
水、え、どういうこと？どういうこと？水が出ると
エッチだよね。ブシャーって。ブシャーって言うから。
もう擬音語じゃない？それはもうブシャーがあれかい？ピャーってなるやつかい？
いや、だからさっきから擬音よ。
あえてその言葉を使わないで表現するっていう。
そうだね。
いや、でもセンシティブな話題ですから。
いや、確かにな、いいかも。
どれがよ？
芝海燕とエッチするの。
そうでしょ？
いや、俺はもう完全にね、裏原喜助です。
ああ。
とエッチしたいな。
なんでだい？
え、ああいう雰囲気好きなんだよね。ちょっと。
あ、なんか一つひょうひょうとしてる感じ？
うん。あの、なんて言うんだろうな。昔から、そういう少年漫画に出てくる、強キャラすぎて、あの、力、脱力してるキャラっているじゃん。
うん、ああ。うん。例えば誰なんだろう。
裏原喜助とかそうじゃん。もうなんか。
いや、まさにそうだね。
脱力キャラじゃん。なんかすごい強キャラじゃん。うん、
本当は隊長でしたみたいなね。
うん、そうそうそう。ああいうのが好きなんだよ。
ああ。本当の実力隠してるタイプだ。
ああ、そう。
で、いいとこちょっと持ってきてね。
そう。持ってくみたいな。
そうね。
でも
アイゼンさんの時すごかったもんね。
そうだね。キスケの挽回はもうほぼチートだからね。
観音開き紅姫だっけ？
そう。改め。
改め。
かっこいいよね、やっぱりね。
うん。そうね。
ビスケット。
1分間のキスはね、6キロカロリーなんだって。
6キロカロ
だ
リー
から、
消費するんだ。
消費するんだって。
うん。
だから、10分したら60キロカロリー、100分したら600キロカロリ
いえ、キロカロリー言
ー。ん？
われてもちょっとピンとこないんだけどさ。何かに置き換えたら、どの運動量に相当するんだろう
6キロカロリーね。
ね。うん。じゃあちょっと調べたんですけど、
はい。
1分間、平泳ぎ1分間をす
あ、
ると6キロカロリーを消費するみたい
あ、じゃあ全然、1分間キスする方が楽じゃない？
です。うん。だから、平泳ぎで1分間泳い
うん。
だら、キスしたも当然ってことだよね。
ああ、もう、平泳ぎがもうキス。
いや、ね、なんでさ、小さい2入るの？
いや、やっぱさ、
人との間に。
キスってちょっとこっぱずかしくない？なんか。
え、なんで？
なんか、
いや、キ
キ
ス
スっ
の方
て。
が恥ずかしいんですけど。
なんかもうちょっとキスってちょっとなんかもう、
うん。
キスの方がちょっと。
何そんな歯むき出しにして。ちょっと普通に真顔でキスって言ってじゃん。
キス。
変顔しなくていいか
変顔じゃねえんだわ。真顔なんだわ。
ら。ああ、真顔だと。変顔してん
ああ
の。
じゃねえ。だから1分間のキスはね。あ、もう一つカロリー的なものもありますよ。
ね、何？
30分のセックスは15分だって。
はい、もうダメ。
ランニングと一緒なんだって。
15分の？
そう。
うん。
30分のセックスは15分のランニングと一緒なんだって。
したら、ランニングを15分したら30分セックスしたなって思ってもいいんだ。
そう、だから30分ランニングしたらもう1時間もセップス、セップスだって、セックスしちゃう。
もういい加減にしろ。セップスって、なんだよ。
新しいワードだね。
まあね、今日はね、
うん。
セットしてから、本当にテーマでから。
そう、セックス。テーマでから。
テーマでから。
テーマデカマラだから。
テーマでから。
もうひどい。頭の中がさ、もう、ピンク、セックスにも侵されているわけよ。今。危ない、危ない。
デカマラに
何言っ
も、
てる？
さっきもなんかもう、表すべ1名とか、変な
あの、
話したから、もうデカマラにも引っ張られちゃった。
それも俺頭の中にあのでっかい筆がずっとあるんだもん。それがもうそこについてるもんだと思っちゃったらもうさ、と
ああ。
んでもねえなと思って。わかる、どこでね、やっぱ繋がるかわからないですよね、話って。
うん。そうだね。
うん。
1分間のキスだね。でも1分
そ
間
う
の
です
キスっ
ね。
て語感がいいね。
そうでしょ？ 1 分間のキス、イップス。なんだっ
え？
け？
イッ
思
プ
い出し
ス？
た。もうさ、俺さ、もう、さっきのセップスに引っ張られすぎてて。五感はいいですね。一分間のキス。一分キスですね。
韓国語みたいだね。
一
うん。
分キス。一分キスする。
いやいや、韓国
友達と一
人
分キ
が、
ス
いや、韓国語みたいなのに、なんで韓国人が日本語みたいに言ってるの？リップキスするって。
する。なんていうの？
それ
一
が
分
日
キス
本語
だ
なの
け
よ。
は韓国語として生きてて、
うん。
覚えた日本語が、俺とエプキスするか、つって。
覚えた日本語は俺ととするかなんだ。
そうそうそう。エプキス自体は1分間のキスって意味なの。
いや、ややこしいわ。
韓国語でね。
設定がややこしいわ。
いいじゃない、でも、エプキスって。
ね、イプキスいいわ。
グループいるわ、きっと、韓国の。
イプキスって。1分間の
うん。
キスっていうグループ名じゃない？そしたら。う
素敵じゃない？それ、なんか。
ん、1分間のキス。あ、いいかもね。グ
うん。
ループ名が。
誰だろうね、プロデューサー。
つんく。
ああ、確かに、ぽい。
うん。
曲名っぽいグループ名だね。
つんくって、まあ、なんか前っていうか、だいぶ前にこういう話した気がする。配信で。曲名っぽいグループ名だよね、みたいな。つんくでっぽくない？みたい
あ、いいんじゃない？じ
な。ね。
ゃあ、歌っていただきましょう。1分間のキスで6キロカロリ
いいね。6キロカロリーね。
ー。
うん。
うん。なんかスピッツのロビンソンぐらいの勢いあるよね。
6キロカロリーが？
うん。なんかそういうごちゃごちゃになる感じが。
いや、スピッツのね、
草野さんはね、でかいと思うよ。
まあ、でかそう。
こんなこと言ったらちょっと怒られそうだわ。ちょっと ダメだ
でも
わ。
ね、い
そ
や、
んな。
俺ね、もう一人のすっげえでかいだろうなと思ってる人。
誰？
羽生くん。
そうだね。
うん。結構ガチでかいと思うんだよね。
なんかこう、後ろに回してそうだよね。
いや、もう聞けよ、それは。
いや、違う違う。なんていうの？衣装着るときさ。
あ、上向きにしないの？
もう、とんでもないことになっちゃうから。
あ、そうかそうか。あれね、ピタッとしてるからね。
まあ、ピタッとしすぎてるから。
うん、そうだわ。ゆずファンがもう、狂喜乱舞しちゃうよね。
どっち見てね、ユースって言ってるかわかんないよね。
そうだよ。もはや顔とかは見てないよ。
確かにわかる。それわかる気がするわ。なんでしょうね。なんかちょっと装飾系なんだけどもさ、
そう
なん
なの。
か、
本当に
うん。
俺の持論なんだけど、結構ね、気性狩りはでかいっていうね、イメージなんだよね。
大丈夫ですか？それ放送に乗っけ て
ち
大丈夫です
ょっ
か？
と待って。
ハッシュタグ、大福ビスケット。今回の G-UP to You は、
Under the Moon。
おしゃべりは思いつき。
音楽とふと。
カウチポテトブラザーズ。
ゲイドチャームキャースト。
ゲイバーテマガワシーズン3。
最終便に間に合った0時ちょい前のゲイ。
さよなら、今日。
新宿
ナンセンス。
大事な時にあんたはいない。
大福ビスケット。
台湾駐在独身ゲイリーマンの独り言。
台湾の彼と日本の僕。
チャンネルの窓。
トライロー。
インザスカイ。
虎の色からキツネ。
ゲイとコケのニュースと。
ねえ、一歩踏み出してみない。
日がこ0時50分。
ひとものラジオ。
ラジオ風トークバラエティ、マーガレットと一緒。
〇〇ゲイのおかわりどうですか。
真夜中にゲイ。
嫌だ姉さんの腰振る夜に。
夜の雑談つまみ食いチャンネル。
ライオンとアサコのロッカールーム。
らしくあるラジオ。
ラテン女と
日本人ゲイの
語り口フィエスタ。
ランランラジオ。
肋骨パキオのパキラジ。
おじさん二人 No way to say 生活。
以上31番組でお送りします。
ちょっとライトな話でも疑えてる。
そうですね。
あの、後悔したセックスってある？
あー、俺ね、
うん、やった内容自体に後悔してもいいし、やった後の関係性でに後悔しちゃったとか。
あー、
そういうのない？ここで成仏させてみよう。
過去を思い出すのって結構大変なわけですよね。結構
数百もの体験を。
両手で足りるかな。
いやいや、そんな40過ぎがかまととぶって。
久しぶりに聞いたわ、かまとと。かまととって何よ。そしてなんかありますか？
ありますよ、全然。
全然あるんです。
全然ありますよ、本当に。いや、やっちゃって後悔したなみたいな。
ちょっとナイトのやつ一個お願いします。
あー、うんとね、大学生の時に軽はずみでエッチしちゃった人がいて、まあその時の感情に流されたのかな、うん、まあな、とにかくすごいエッチしたいみたいな感じでこう迫られてさ、その迫られてる、その求められてることが心地よかったというか、で、まあ結局ね、やっちゃったんだけど、まあその人は、まあ明らかにちょっと遊び人の感じだと。
ああ。
まあやったからといって、別にそこに恋愛感情が入ったとかそういうことは、ま、全くなかったんだけど、ほんとね、その数ヶ月後ぐらいに、俺とエッチした相手ね、まあなんだろう、R 君にするわ。
R 君ね。
うん、R 君が、R 君の元彼と遊ぶ機会があったんだよね、俺ね。で、その話がね、R 君の話になった時に、まあ別に俺エッチしたとか言わずにね、その話になった時に、うん、いや、でも R って HIV なんだよね、みたいなことを言ってきたわけ。
はいはいはいはい。
うん。いや、今考えればさ、その元彼もさ、それを俺に言うのはどうなのっていう話ではあるんだろうけど。でも
ある意味アウティングってやつだよね。
いや、そうそうそう。ね、うん。
うん。
で、もう気が気じゃなくなって、それから。
やっぱまあ、それに、こう、ちょっとやっぱり、リスクを負うような行為をしてるわけですもんね。
うん。で、うん、なんて言うんだろう。その R 君とのエッチは別に最後まで、あの、ケツとかさ、そういう最後までやったっていうエッチではなかったんだけど。
うん、
でもそれにしてもさ、なんかキスとかでもさ、感染は 0% ではないわけじゃん。
はいはいはい。
お互いのね、口の中にさ、傷がついてたりとかさ。で、そういうことを考えたらさ、でも本当にその、その話を聞いた瞬間、頭が真っ白になって、で、もう何も言葉を発することができなくなったから、その、俺の、その様子に、R 君の元彼が、どうしたの？みたいな感じで聞いてくるよね。もう俺がすごい態度だったらしくてさ。
もう心心にあらずみたいな、ね。
そう。そんな感じだったから、しかも若かったから、そういう、なんていうの、体制もなかったっていうかさ。
いや、そうね。知識もやっぱりね。
うん。うん、そう。いや、もう、で、HIV イコール死、みたいなさ。もう今じゃさ、なんていうの、ちゃんと薬さえ飲んでれば、その慢性的な病気っていうふうには言われてるし、うん。まあ、だからといって、かかっていいかって言ったら、また全然それは別の話だけど、
うん。
まあ、恐ろしい病気であること、ウイルス感染症か、うん、うん。であることには、まあ、変わりはないじゃん。で、まあ、その当時さ、まあ、そっから本当にかなり闇始めまして、なんであんなことしちゃったんだろう、みたいな。でも本当に一週間ぐらい何も考えられなくなって、とりあえずさ、もう自分は、HIV 感染者だろうと、う
ん、まずね、
そう、自分の中にもうそういう風に結論付けてしまって、
うんうんうん、
ちょっとね、しばらくちょっと眠れない日が続いたんだよね。だけど、いや、これは本当に自分でそういう風に診断したけど、やっぱりちゃんと検査してもらわないことにはダメだろうなって思って、ほっといてさ、 それが発症してしまった時とかは怖いじゃん。だから自分で保健所に電話して、で、なんかもうその当時からインターネットで調べてた、病院でやってもらうのか、保健所でやってもらうのかとかさ。で、保健所だったら確か匿名でできたはずなんだ。当時ね。今もかもわかんないけど。で、匿名でできるってなったから、で、保健所に、で予約して、近所のね、保健所のその予約取って、そっからしばらく、一週間ぐらい開くのかな、その検査結果が出るまでに。
そうだね。
それで検査結果を聞きに行く前日に、もう本当にね、ずーっと我慢してたその心が、もうなんとかこう、保ってたそのメンタルが折れて、その聞きに行く前日にね。
うん。
ダメだと思って一人で聞きに行けないと思ってさ。で、それでね、親に電話して。
あら、
うん、うん。で、それでさ、でも泣きながらね、もう自分は HIV かもしれないってね。
あ、本当に？
そう。そしたら、ずっと俺が泣いてるから、もう母さんが、もういいから帰っといで、みたいな。もう不安なんでしょ、みたいな。帰っといでって言うけど、でも明日はもうあれだからって。で、もうとりあえずなんかその説明して明日行かなきゃなんないから、みたいな風に電話切ったらさ。で、今度その電話切って10分後ぐらいに、今度ね、父さんから電話来て。
うん。
うん。で、いや、お前、そういう風に言うけど、もうどこまでやったのよ、みたいなこと聞かれてさ。
あ、まあまあ。いよいよ、やっぱ聞かなきゃね、親としてもそこね。
うん。
他そこで悩んでるのであればね。
うん。どこまでやったのよって聞かれて。それで、うん、いや、俺がちょっと答えあぐねていたら、父さんが、入れたのかって聞いてきたの。
待って、ちょっと待って。父はさ、
うん。
もう、相手はやっぱり女性だと思って聞いてんだよね。
そうです、そうです。カミングアウトしてないん
だ。そうですよね。
うん、女性だと思
う。そうですよね。はいはい。ごめんなさい、ごめんなさい。
何を、まあ、入れたのかって聞かれたから、いや、入れてないって言って。
父に入れたのかって言われるシチュエーションがちょっともう、なんだろうね。もう入れるってもう挿入の層じゃないですか。
ちん
がそれを喋ってるのか。
あれ、ちんちんに言われたって何？
いや、父がさ。
あ、父ね。
ち
ょ、
ちんちゃん言わないよ、そんな喋んねえやれば。
なんでいきなりちんちんの話すんのと。
ちんちゃんは言葉は喋んないよ。
ちんちんが擬態化したかと思った。
もういよいよもう妄想もひどいよね。急にチンチン喋り出したらさ。
で、いや、したら、ま、そんな、そこまでだったら、そんな大丈夫じゃねえのかみたいな。いや、でもなんちゃらなんちゃらって、もう俺は結構パニックになっていくからさ。
はいはい。
で、いや、わかったって。したら明日行くから。
あ。
で、そう。で、それで、まあ、父さんは仕事や休めないから、で、母さんが来て、うん、で、母さんと一緒に保健所行って、で、それで、まあ、結果は普通に陰性だったんだけど、うん
はいはい。
で、それで、俺が笑いながらね、ニヤつきながら、その診察室から出てきた顔を見て母さんが、すごい深いため息をついて、ほんとあんたなら嫌だよねっていうことを言われたのが、めちゃくちゃ記憶に残ってる。
まあまあ、母もね、安心はしたんだろうね、そのニヤニヤ帰ってくる顔を見てね。うん、
まあ、ほっとした。
だからもう、それぐらいはさ、言ってやりたいと思ったんじゃない？それぐらい嫌味の一つでも言わせろよって。
ちゃんとさ、その、なんて言うんだろう。その潜伏期間の3ヶ月だったっけ？その行為があってからの潜伏期間3ヶ月は過ぎてからの検査だったから、うん、まあちゃんと白だったんだろうな。と、うん、思って、ほんとでもね、なんでならマジで、なんた命拾いじゃないけど、なんかそういう思いでさ、ほんとに命を大事にして生きようってね、ほんとに改めてね、心に誓ったあの日だったんだよね。
いや、そうね。やっぱ、うん、学びよね、それもね。
そうなの、学び。
人生の学びだね、それは。
うん。
ああ、それは
もう本当にね、後悔した、だからあれは。
そうだね、本当だね。
うん。あれはね、その後にネットで見たかなんかの言葉なんだけど、一瞬の快楽、一生の後悔、みたいな。
あ、
そんな言葉があって、もうすごいね、肝に銘じてる。
はいはいはい。
うん。その一瞬の快楽のために、ね、うん、一生の後悔がつきまとわないようにねっていうふうに。
うん。ね、やっぱ、ね、中にはそこの依存症みたいな人もいるからね、セックス依存症みたいなね。
うん、そうそうそう。
もう、通常のね、1対1ではね、もう満足できないとかさ。
え、1対1じゃん、満足できない方。誰かリスナーさんでいたら教えてください。
そうですね、ちょっと次お便りでそういうね、
ええ、
ちょっと深めのなんか、癖を持った方のお便りをお待ちしてます。
ね、うん。3P 経験談みたいなのもいいな。
な、いいですね。3P 以上のね、複数。
うん。はいはいはいはい。もう本当にお待ちしております。こんな感じ
です。ちょっと我々はそこの経験がないんですよね。
そうなんですよね。でも俺未遂ならあるんだよね。
あ、言ってたよね。
うん、そう。まあ、この話もまたどっかで。
はいはいはい。
うん。
じゃあそんなところですかね。
うん。え、あなたは？
いや、結構いいお話聞けたからもういいかなと思って。
いやいやいや、ちょっとなんか、なんでもいいからワンエピソードちょっとちょうだいよ。
ワンエピソードですか？そうですね。はい、僕も、 後悔したのはですね、あれはそうですね、20代前半ですね。
うん。
ああいう掲示板ですね、あの時はね。で、出会った、まあ、同年代の方と、まあ、そういう目的で知り合いまして、まあ、僕もそういう知識があんまりなかったもんですから、
うん。
まあ、あっちはもう、まあ、それこそ、入れる入れないのところまで行ったわけですよ。
はいはいはい。
で、あっちはもう、どんどん入れてこいよっていうタイプだったんで。
ああ、そうなんだ。
うん、だから若いから、いや、どんどん入れるよって思って。
うん。
そしたらもうなんかすごいあっちがリードしてきてね。
うん。
で、やっぱそこね、やっぱ俺もね、生で行っちゃったんですよ。
ああ。はいはいはいはい。
うん。つけずに。
うん。
そうしまして、すごく気持ちよかったんです。
うん。
一週間後ぐらいですかね。
うん。
痛くて。
うん。尿道が。
ええ。
あ、はいはいはいはい。
痛くて。うん、
はい。
数日我慢したんですけど。
ええ。
痛くて。
はいはいはい。
その時僕実家に住んでたんですけど。
うん。
ちょっとすいませんって。病院に行ってきますって言って。
う
ん。と、ここが痛いんですみたいな。
ああ、はいはいはい。うん。
言ったんですよね。
チンチンが痛いと。
はい。で、行って、泌尿器科ですね。
はい。
治るタイプの性感染症に感染しましたっていう。
え、その病名は何？クラ？
いや、違います。
え、何？
淋病です。
それ、かかったことない、それ。
ないですよね。
ないです
よ。ないですよね。
はい。
あんまりちょっと事細かにこの番組の中では言いたくないんですけど、調べれば皆さんわかると思うんで、
はい、なかなかね
っていう
人のでも聞いたことがないかも俺
ないですよねあんまり、
うん、なかなか聞かない
ね僕もびっくりしてあもうこの世の終わりだぐらいの感じで
いやなるよね
大変でしたよだってもうこんなところ痛くなったとこないんですからってい
やだよね痛くなるんだあれって
尋常じゃないですね
ああ
もうそうですね。かれこれ20年ぐらい前の話になりますかね。
そうなるよね。いや
あれからですね、うん、ちょっともう怖い。
やっぱりちょっとね、性病にこう、まつわる感じだね、後悔はね。
そうですね。
うん。もっとね、時間があればもっとね、関係性がおかしくなって後悔したとかっていう、そういう話とかも全然できるんだけど、ちょっとね、ライトな感じで。
そうですね、ライト、うん、僕はもうかかってますから。
今だから笑えるような。
うん？あ、そうです。そう、今だから笑える話ですね、これは。
うん、そうそうそう。はい。
以上です。
以上で、はい、こんな感じでいいですか。こんな感じでっていうかね、
はい、こんな感じで僕たちのそのなんていうんですか、セックスについての、
ね、
G アップというのね、
うん、そんな感じかね。
話は伝えそびれたことはないですか。
全然ないです。
全然ないですか。
はい、全然ないんですけど、まあ改めてね、この企画を立ててくれたタキオにね、うん、俺ら二人から感謝の意を。はい、表したいと思います。
じゃあいいですか、言いますか。
はい、じゃあお願いします。
パキッチャオ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。大丈夫。
ね、
パキッチャオね、
うん、パキッチャオ本当にね、何から何まで面倒見てもらって、ね、うん、
いや本当大変だと思う。なんか、ね、転職活動しながらさ、
うん、本当本当
すごい。でも素敵な企画に参加させていただき、
うん、本当にね、こういうのをまとめるのって本当に結構ね、なんていうのも、言葉を選ばなく言えばちょっとめんどくさいなと思う時とかも絶対あっただろうに、
うん、
それをね、こっちに参加する側の人にね、そういうのをみじんも出さずにね、いろいろ、
ね、
うん、進めてくれたことには本当に感謝します。どうもありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
うん、よろしくね。はい、
うん、
で、番組紹介だっけ、はい、次の方の。
そうです、これはですね、はい、31番組ですか、
うんうん、
あるんですけど、アイウェイを順に一応次の方、うん、次の方に番組紹介をしていきましょうっていう話なんです、うん、で、僕らの前は、
うん、
大事な時にあんたはいないさん、
はい、
やっさんさんと総一さんですね、
うん、
そうですね、が素敵に紹介してくれてるはずなので、
はい、聞いてくれたのかな、ちゃんとどっかで、どっかの回を聞いてくれたのかな、
かな、知ってるかな、はい、うん、知ってるんです。
ね、そのね、まあ、調べて多分知ってるっていうような感じだと思うんだけど、
大福って、ね。いや、きっと聞いてくれてる。で、そっからね、大事な時にあんたはいないさんからバトンを受け継ぎまして、
はい。
で、次我々がバトンを渡すのは、台湾駐在独身ゲイリーマンの独り言。
はい、来ました、アキラさん。
はい。アキラさん、パーソナリティはアキラさんですね。
うん、アキラさんはね。
アキラさんは多分、大体同い、同年代の。
同年代だね。
40代半ば。
うんうんうん。
書いてあったんで、
はい
はい、の一人でね、番組を進めてるアキラさんにバトンを渡していこうかと思いますので、
うん、
はい、アキラさんの番組はね、台湾の情報が盛りだくさんですよ。本当になんか台湾に行く予定のある方はもうなんか150エピソードぐらいあるから全部聞いたらいいんじゃないか。
たまにスペースで見かけるからね。
そうね、
うん、その時なんかこう時間都合あった時こう聞いたりしてるけど、とても優しい方ですね。
いや、そうだよね。
うん、
アキラさんがどんなセックスの話をするのか。
タイ人買ってんじゃね。
あ、まあね、そういう、ね、あ、お国柄のね、話もありますよね、きっとね。
これで、はい、我々は終了ということで。
そうですね。
うん、
はい、続いて、アキラさんお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ということで、よろしいですかね、我々も。
ですね、我々ももうちょっと、なんか、話し尽くした感が。
うん、うん、よかった。じゃあ、今日は以上ですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。この番組はそうですね、月に1回ぐらい配信してます。
もはやね。
いよいよ、もはや、いよいよ。
はい、ハッシュタグ大福ビスケットで感想をお待ちしております。あの、全然更新してないんですけど、インスタグラムもやっておりますので、ぜひ覗きに来てみてください。たまにストーリー上げてるよ。では本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。
秋ですね、金木犀ですよ。
あー、嗅ぎたい。それではまた次回。
パキッチャオ。
パキッチャオ。
あとね、我々が気になるやっぱ若返りホルモン。
若返りホルモン、はい、気になります。
そういうのも出るらしいですよ。はい。
そのエッチすることによってね。
そうそうそう。
ああ。
すごい。これの名前がすごかったよ。長くて。
ピカソぐらい長い？
いや、でもね、これでいい。一回ず絶対覚えられないから。デヒドロエティアンドロステロン。
思った10分の1ぐらいの短。